はい、こんにちは、左大臣光永です。本日の京都は雲一つない気持ちのいい快晴でした。お住まいのご地域ではいかがだったでしょうか。本日は平家物語の第2回天上の闇討ちを読みます。平の清盛の父、平の忠盛の話です。平の忠盛が鳥羽法皇に33軒の御堂特徴寿院を献上したことにより、一族始まって以来初めて昇殿を許されます。天上人たちはこれを妬み、忠盛を闇討ちにしようとするも、忠盛は事前にこれを察知して知略によってその危機を乗り越えるという話です。天上の闇討ち。しかるお忠盛、備前の神たりしとき、鳥羽の院の護岸特徴寿院も増陣して、33軒の御堂を建て、一千一体の御仏を据え立て祀る。供養は天正元年3月13日なり。献上には結国を保うべきよし、仰せ下されける。折伏し、田島の国の飽きたりけるを玉井に蹴り。将校、漁官のあまりに、うちの昇殿も許さる。忠盛36にて、初めて昇殿す。雲の上人、これをそねみ。同じき年の11月23日、五節、豊明かりの設置への夜、忠盛を闇討ちにせんとぞ、着せられける。忠盛これを伝え聞いて、我、有筆の身にあらす。舞踊の家に生まれて、今、不慮の恥に合わんこと、家のため、身のため、心浮かるべし。先ずるところ、身を全うして君につこうという本文あり。とて、かねて用意をいたす。三代の初めより、大きなる鞘巻を用意して、側帯の下にしどけ投げに刺し、火のほの暗き型に向かって、やわらこの刀を抜き出し、瓶に引き当てられたりけるが、氷何度のようにぞ見えける。庶人、目をすましけり。その上、忠盛の労働。元は一門たりし、木之助、平の貞光が孫、新の三郎大夫、家房が子、左兵衛の城、家貞というものありけり。薄青の狩り絹の下に、萌木落としの腹巻を着、鶴袋つけたる太刀脇挟んで、天上の小庭にかしこまってぞ将来蹴る。勘寿いげ怪しみをなし。
うつほ柱よりうち、鈴の綱の辺に方位の者の候楼は何者ぞ、狼藉なりまかりいでよ。
と、六位をもって言わせければ、家貞申しけるは、総伝の主、備前の河野殿。今夜、闇討ちにせられたもうべきよし、受けたまわり候間、そのならんようを民とて、かくて候、へこそまかりいずましけれ。とて、かしこまって候来いければ、これらをよしなしとや思われけん、その世の闇討ちなかりけり。忠盛、御前の召しに回れければ、人々、表紙を変えて、
伊勢平氏はすがめなりけり
とぞ生やされける。この人々は駆け幕もかたしけなく、柏原の天皇の御末とは申しながら、中頃は都の住まいもうとうとしく、地下にのみ振る舞いなって、伊勢の国に忠国深かりしかば、その国の器物にこと寄せて伊勢平氏とぞ申しける。その上、忠盛、目のすがまれたりければ、かようには生やされけり。いかにすべきようもなくして、御勇もいまだ終わらざるに、ひそかにまかりいでられるとて、横田へ刺されたりける刀をば、死神殿の午後にして、片絵の天上人の見られけるところにて、殿もつかさを召して、あすけをきてぞいでられける。家貞、待ち受け立てまって。さて、いかが将来つる。と申しければ、 かくとも嫌まおしゅう思われけれども、言いつるものならば、天上までもやがて切り登らんずるものにてある間、別のことなし、とぞ答えられける。五節には、白薄用、小禅寺の紙、巻き上げの筆、巴書いたる筆の軸、難度、さまざま面白きことをのみこそ歌い回るるに、中頃、太宰の権の卒、末中の京という人ありけり。あまりに色の黒かりければ、見る人、国卒とぞ申しける。その人、いまだ九郎殿とおなりしとき、五節に回れければ、それも表紙を変えて、
あな黒黒、黒きとおかな、いかなる人の漆塗りけん、
とぞ生やされける。また、加山の院の先の大乗大臣忠政公、いまだ実際と申ししとき、父中納言、忠宗の京に遅れ立てまって、みなしごにておわしけるを、故、中の帝の東中納言、加勢の京、いまだ播磨の神たりしとき、婿にとって華やかにもてなされければ、それも五節に、
播磨よねは徳坂、無垢の墓、人のキラを磨くは、
とぞ生やされける。証拠にはかようのことありしかども、ことをいでこす、松代、いかがあらんずらん、おぼつかなし、とぞ人申しける。案のごとく、五節果てにしかば、天上人一同に申されけるは、
それ有権も対して、苦縁に列し、表情を賜って、宮中を出入するは、皆これ、客式の礼を守る。臨命よしやる戦機なり、叱るを忠盛の圧尊、あるいは総伝の老中とこうして、方位の強者を天上の小庭に召し置き、あるいは腰の刀を横田へ裂いて、世知恵の座に連なる。行状を期待、いまだ聞かざる老石なり、ことすでに頂上せり、在下、最も逃れがたし、早く見札を削って、欠陥町人せらるべき。
よし、おのおの訴え申されければ、証拠を大きに驚きおぼしめし、忠盛を召して御尋ねあり、陳事申しけるは、まず、老中小庭に思考のよし、全く覚悟つかまつらす。ただし、近日人々愛たくまるる旨、司祭やるかの間、年来の家人、ことを伝え聞くかによって、その恥を助けんがために、忠盛に知られずして、密かに参考の上、力を及ばざる次第なり。もしなお、その都があるべくは、かの身を召し信ずべきか。次に刀のこと、殿もずかさにあすけおきおわんぬ。これを召し出され、刀のジップについて、都がの差うあるべきか。と申す。この儀、最もしかるべし。とて、その刀を召し出して栄覧あれば、上は鞘巻の黒く塗りたりけるが、中は木刀に銀箔をぞ押したりける。当座の恥辱を逃れんがために、刀を対するよし表すといえども、五日の訴訟を存じして、木刀を対しける用意のほどこそ神病なれ。休戦に携わらん者の計りことは、最もこうこそ荒まおしけれ。かねてはまた、老中小庭に思考の上、かつは武士の労働の習いなり、忠盛が都賀にはあらす。とて、かえって栄冠に預かしし上は、あえて在下の沙汰もなかりけり。
というわけで、宮中に刀を持ち込んだこと、老頭平の家定が目を光らせていたこと、これらを天上人たちが鳥羽法皇に訴えて、忠盛はけしからんですと言うんだけれども、調べてみると刀は偽物であるし、鳥羽法皇は老頭を召し置くことは昔から武士の習いであると言って帰って忠盛を認めたという話です。平家物語にはこの事件があったのが 天正3年1133年とありますが、実際には天正2年1132年の出来事です。崇徳天皇の御代であり、鳥羽法皇が地天の君として天下に君臨していました。冒頭に忠盛が鳥羽法皇に献上したという33間の御堂は、京都市左京区正御院前にあった旧33間堂です。後に平の清盛が父忠盛が鳥羽法皇に献上したことに倣って後白河法皇に献上したのが現在の蓮華王院33間堂となります。次回鈴木お楽しみに。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。